聖書を朗読いたします。本日の聖書の箇所は旧約聖書創世記30章1節から8節まで、旧約聖書の48ページをお開きください。旧約聖書創世記30章1節から8節まで48ページです。創世記30章。ラケルはヤコブとの間に子供ができないことが分かると、マレオに痛むようになり、ヤコブに向かって、私にもぜひ子供を与えてください、与えてくださらなければ私は死にますと言った。ヤコブは激しく怒って言った。私が神に代われるというのか、お前の胎に子供を宿らせないのは神ご自身なのだ。ラケルは、私の召使いのビルハがいます、彼女のところに入ってください、彼女が子供を産み、私がその子を膝の上に迎えれば、彼女によって私も子供を持つことができますと言った。ラケルはヤコブに召使いビルハをそごめとして与えたので、ヤコブは彼女のところに入った。やがてビルハは身ごもってヤコブとの間に男の子を産んだ。その時ラケルは、私の訴えを神は正しくお裁きになり、私の願いを聞き入れ、男の子を与えてくださったと言った。そこで彼女はその子をダンと名付けた。ラケルの召使いビルハはまた身ごもってヤコブとの間に二人目の男の子を産んだ。その時ラケルは姉と死に物狂いの争いをして、ついに勝ったと言って、その名をナフタリと名付けた。
本日は教会の暦では、週末手術というふうに呼びます。週末手術、これを言ってみれば大晦日でございます。今年1年歩んできた、その最後の日曜日、それが本日に教会の暦ではなります。来週からはクリスマスを迎えるための対抗節、アドベントが始まります。アドベントから新しい年が始まっている、それが教会の暦に関する考え方でございます。本日は1年の終わり、この終わりの日に、私たちは創世記の物語から私たちの生活、もう少し広く言えば聖書がどのような世界観を持っているのか、そのことについてご一緒に考えていきたいと思います。1年を終える私たち、どのような世界にいるのか、それをこの終末数字の日に創世記からともに考えていきたい、そのように思っています。
さて、今日一緒に読みました物語は、私たちがずっと読み進んできました創世記の物語、族長の物語、ヤコブの家の話でございます。ヤコブ、お兄さんのエサウと仲違いをし、まあ仲違いと申しましてもヤコブの方が悪いんです。お母さんにそそのかされて、ヤコブがお兄さんがもらうはずの祝福を全部奪ってしまった。怒った兄のエサウがヤコブをいつか泣き物にしようと思うぐらいに怒り浸透してしまった。身の危険を感じたヤコブがその家を出ていく、そしておじのラバンの家に身を寄せるというのが、前回まで私たちが読んだ事柄でございました。さて、そのラバンの家でヤコブは暮らしていたわけでありますが、年頃でありましょう、ヤコブ結婚をするということをいたします。ヤコブはラケルというラバンの2番目の次女、この次女に、まあ、大変、心を奪われ結婚したいというふうに考えました。父親のラバンも分かった、お前が7年間ここで仕えてくれたら娘のラケルをお前の嫁として渡そう というふうに言ってくれます。ところが結婚式の日に花嫁としてやってきたのは姉のレアの方であった。ヤコブは大変怒ります。怒ってラバンのところに、怒鳴り込むというか交渉をしに行きます。なんでこんなことをしたのか。叔父のラバンが言います。私たちの風習習慣では妹の方を先に嫁がせるということはない。今この姉のレアとお前が結婚してくれたらこのラケルもついでお前の嫁として与えよう。ただしその場合にはもう7年間私に仕えてくれというそういう条件を出して、レアとラケル2人の姉妹を花嫁妻として迎えるということをヤコブは了解をするわけです。この土地の風習では妹の方を先に嫁がせることはない。7年間はもう少し働け。ラバンはもっともらしいことを申しますが、ただこれは明らかに約束を破ったということでございます。後にヤコブ自身がラバンと向き合う時がありますが、その時にヤコブははっきりと口にします。あなたは私との約束を何度も何度も変えた。その1回目がこれなのでありましょう。その約束を変えたと思うヤコブの話はまた後ほど、いずれ皆さんと一緒に分かち合うことにいたしまして、今日の場面はそのヤコブが子供を設けていくというその場面です。二人の嫁さんがいます。二人の嫁さん、レアとラケルです。二人と嫁さんがいて、当初から分かっていたことでありますけれども、ヤコブの方は妹のラケルの方を可愛がっておりました。ですからこのラケルの方が大事だというのは姉のレアにも分かったのでしょう。でレアは自分が疎んじられているというのもよく承知をしていました。でそれをこの今日の書き出しですと、神様がご覧になってレアが疎んじられているのを見て彼女の胎を開かれたというふうにあります。子供は、ヤコブが疎んじていた方の妻レアの方に、どんどんと与えられるということがここから起こってまいります。面白くないのは妹のラケルの方です。いつまでたっても自分には子供ができない。レアのお姉さんの方にばかり子供ができて、言ってみればヤコブがその子供を可愛がる。そしてもっと言えば、私ラケルの存在理由は一体どうなってしまうのか。古代の話ですから、子供を産むということが女性の存在理由と直結していたというのはこの当時の、言ってみれば普通のありさまであったと思います。今でこそ子供がないその女性についても、それぞれの立場それぞれのポジションというものがあるはずだというふうなことが、主張されている、確かめられていて、確認をされている時代ではございますが、何分古代の話でございます。ラケルは大変焦りました。焦って自分に子供ができないということをヤコブに訴えたわけでございます。ヤコブの方は神様がそのようなことをしないんだからしょうがないだろうというふうに怒り出すということです。で、レアとラケルこのあと何を始めたかといいますと、それぞれの自分のそばめ、言ってみれば身の回りのお手伝いをする者がこのレアとラケルに一人ずつついておりました。レアとラケルは自分たちが妊娠しない子供ができないということが分かると、今度はそのそばめたちをヤコブに差し出して、私のそばめから子供を作ってください、この子供が私たちの子供として出しますからと言って、レアとラケルもう一人ずつですから都合4人、この4人との間でヤコブは子供を設けるということをいたします。さてこの間で生まれた子供、女性女の子が1人含まれていますけれども、男の子の数が12人生まれました。12人、この12人がイスラエル12部族の言ってみれば始まりになります。ダン族、ユダ族、ナフタリ族、いろいろな族がこの後出てまいります。その一番最初はこのヤコブの産んだ子供12人、これがイスラエルという国のもとい基礎になってまいります。さあ 12部族がここで与えられる、この12部族の最初がこの物語でございます。さて、この聖書を最初に読んだ人たちはどのような気持ちでこれを読んでいたのか。私は日本という国でこれを読みます。そしてこれは日本語でこそ 今でこそ読めますけれども、もともとはヘブライ語でございました。そしてそれは今から2000年以上前、まあ学者たちの間ではこの本がまとめられた、それ以前からもちろん口頭口で伝えられた伝承としてはあっただろうけれども、これがちゃんとまとめられたのはおよそ2500年前ではないかというふうに考えられています。2500年前この聖書がきちんとまとめられました。そしておそらくは礼拝シナゴーグ、それがあったかどうかは分かりませんけれども、まあそのような礼拝をする場所でこれが読まれていったというふうに、まあ想定をしてみましょう。最初の人々、この物語をどのように読んだでありましょうか。自分たちはみんなどこかの族に属しています。私たちのお父さん、ご先祖様、ご先祖様の言葉がここで、名前がここで出てまいります。さあ、私たちのご先祖様はどのようにして生まれたのか。そばめから生まれたんだ、僕のご先祖様は。君のご先祖様は。僕のご先祖様はなんか喧嘩をしている時に生まれた子供らしいよ。誰一人としてみんなが喜んで、みんなの喜びの中で迎えられた子供たちはいないということを、おそらくこの物語を読んだときに味わうでしょう。誰一人、みんな愛に包まれ、幸せな家族、家庭のもとで、みんなに喜ばれて、よく生まれてきたねと言って、大歓迎をされて、この世に生まれてきた。そのようなものは、一人もここには描かれていません。一人から生まれれば、他の者たちがそれを妬む。レアから生まれれば、妹のラケルがそれを妬む。そしてラケルの方は、そのそばめを差し出そうというふうに仕組む、企む。そしてレアのそばめも、ご主人様から子供が生まれなくなったら、次は私が子供を産まねばならないのかというふうに備える。言ってみれば、この競争の中に自分たちが巻き込まれていく。競争といえば聞こえがいいです。はっきり申せば、争いの中にこの私たちが巻き込まれていく。争いの中で自分たちが生まれてきた、それが自分なんだというふうに、最初の読者たちは多分これを読んだでありましょう。そしてもう少し言うならば、この最初の読者たちはどのような状況でこの書物を読んだかというと、バビロニア帝国と戦争をし敗北を期したときにこの物語を多分読んだのでありましょう。2500年前この本がまとめられましたというふうに今申しました。2500年前何をきっかけに、それまでバラバラになっていた言葉、バラバラになっていた物語、それをまとめたかと言いますと、それは取りも直さずバビロン捕囚、バビロニア帝国に自分たちが捕虜として連れて行かれたという、その屈辱の中で彼らはこの物語をまとめ、この物語をもう一度読み直そうと決意をした。それが言ってみればユダヤ教の始まりでございます。ユダヤ教、キリスト教、私たちの宗教、私たちの信仰、その始まりは、形としてはっきりと意識化されたのは敗戦の時、敗北の時であります。敗北敗戦、2500年前のチグリス川のほとりで起こった、確かにそうです。ですけれども、そこで起こった物語は単にある時ある場所の物語としてはとどまりませんでした。それは時代を超え、場所を超え、いついかなる人にも輝き、希望としてこの言葉は語り始められました。今日の私たちもこの物語を読んで、ここに希望を、慰めを、 そして喜びを見出す、そういうものがここに隠されているというのがその聖書でございます。では一体この聖書の今日読んだ物語のどこに私たちの希望、私たちの喜びがあるのでありましょうか。書かれていることは争いです、妬みです、嫉妬です。姉が妹を妬む、妹が姉を羨む、そして自分たちが互いに代わる代わるにそばめたちを差し出して子供を作る、子供ができた時の名前も今日読んだ最後などは誠に皮肉ですけれども、姉と死に物狂い、姉と死に物狂いをして二二人、ついに勝った、だから名二人だ、私の訴えは神は正しくお裁きになり、私の願いは聞き入れ男の子と与えてくださった、だから凛だ。とても人の名前、その子の未来、それを喜んでいるというには見受けられないような、そういう名前がここに記されています。私利私欲と言ってはちょっと強いかもしれません。でも利己的な思いを全部子どもたちにかけている、それがこの物語に出てくる子どもたちの名前です。レアとラケル、最初に登場した時はヤコブが目を奪われるほどにレアは美しかったというふうに書いてあります。そしてラケルは美しかったと書いてあります。そしてレアの方は目が綺麗だったというふうに書いてあります。レア、ラケル、年数はそれほど経ってません。7年の年月を重ねただけですから、最初に美しいと思った、綺麗な目をしていると思ったレア、ラケル、それからその7年後ですから、それほど容姿や人柄が変わるというふうには考えられませんけれども、ただ容姿はそのまま美しかったかもしれませんが、この子供を産み争っている時のレアとラケル、それは本当に美しい女性のままだったのでしょうか。今日読んでちょっと後になります。彼女たちの争いはまだ収まっていません。収まってはいませんが、こんな一節が記されています。14節を読んでみましょう。小麦狩りの頃、ルベンの野原で恋なすびを、ルベンは、レアの子供です。レアの子供、ルベンが野原で恋なすびを見つけ、母レアのところへ持ってきた。恋なすび、これがどんなものなのか、実は分かっていません。分かっていませんけれども、まあ確かにこのイスラエル地方で貴重な、まあ、植物だったんでしょう。それを持ってきました。ラケルがレアに、妹がです、お姉さんに言うわけです。あなたの子供が取ってきた恋なすび、私に分けてください。あなたの子供、ね、妹のお姉さんの子供ですよ。言ってみれば、姪っ子です。姪っ子に向かって、あなたの子供、分けてくれと言います。そうするとレアは言います。あなたは私の夫を取っただけでは気が済まず、私の息子の恋なすびまで取ろうとするのですか。それでは、あなたの子供の恋なすびの代わりに、今夜あの人があなたと床を共にするようにしましょうとラケルは答えた。夕方になり、ヤコブが野原から帰ってくると、レアは出迎えていった。あなたは私のところに来なければなりません。私は息子の恋なすびであなたを雇ったのですから。美しい姉妹がやっている会話とはとても思えない。自分の夫を、言ってみれば恋なすび、どのような貴重なものかは分かりませんが、それは単に物です。そのものを材料にして自分の夫をあっちこっちに、まあ、交換をする。そしてはっきりとレアは言ってます。あなたを雇ったと言っています。雇った、恋なすびで雇った。ヤコブ本人が知らないところですよ。ヤコブ本人が知らないところで、あなたはもう雇ったんだ、もうこれは奴隷以外の何者でもありません。夫ヤコブはそういう目に遭いながら12人の子供を産んでいきます。12人イスラエル、それはイスラエルというふうに考えられていますから、まあ、12部族だというふうに考えますけれども、おそらくはこの聖書が読まれた時には世界の人々のもといというぐらいの意味があったでしょう。世界の人々のもともとの基礎はどうなっているのか、それは言い争いの家族の中で、そして競争の中で、争いの中で、夫がないがしろにされている、夫が奴隷のようにあちらこちらに振り回されている中で、この世界の者たちは生まれてきた、 あなたも私もみんなそういう中に生まれてきた人間なんですよと言ってるのが、この創世記の30章前後の話でございます。さて、大変夢も希望もないこの物語ではございますが、ここで少しばかり丁寧に聖書を読んでみると、例えば今日の最初の31節、主はレアが疎んじられているのを見て彼女を胎を開かれたとあります。あるいは30章の22節でございますけれども、神はラケルも御心に留め彼女の願いを聞き入れその胎を開かれたとあります。人間たちは自分たちの、言ってみれば名誉のため、名声のため、あるいは利益のために一生懸命子供を作るという努力をします。ですけれども、その努力である結果を得ます、ある結果を得ますけれども、その結果は一体どのようにして得られたのかというと、聖書は一言ずつで、小さい言葉、小さいことではありますけれども、言葉ではありますけれども、主が、神がと言っています。私たちが一生懸命やっていること、報われないこと、悲しいこと、たくさんあります。そして先ほどこれは戦争が背景になるというふうに申しました。ヤコブ、それがあちらこちらの女性たちに振り回される、これはことによるとイスラエルという国そのもののことを語っていたのかもしれません。バビロニアに振り回される、南の方のエジプトに振り回される、エジプト、バビロニア、それぞれ同盟国や仲間を持っています。そういう同盟国や仲間にまで気を使わなければならない、気を配らなければならない、あちらこちらに気を配って振り回され、自分が一体何をしているのか分からず、あやくの果てに戦争に巻き込まれて敗北を期してバビロニアに捕囚として連れてこられた。ヤコブの物語は単に一人の男性があちらこちらに振り回されて子供を作りました、表面上はそうなっています。ですけれども、ここで語られていることはもしかしたら国の姿かもしれません。それは私たちの社会のありさまかもしれません。私たちの家庭の姿、私たち自身かもしれません。今の日本はどうなのか、よく似てます。あちらの国、こちらの国に振り回される。日本だけではありません。どの国だってみんなあちこちの国に振り回されて、あちらこちらに気を使い、あちらこちらとの間で契約を結んだり締結をしたり、一緒に仕事をしていきましょうというふうな契約書を交わしたりして、結果を残していきます。喜んで楽しんで交わした契約、そればかりではないでありましょう。フランスと日本の間で今揉めている自動車という自動車産業という一つの事柄でもって揉めていることも、まさにこのヤコブとルベン、レアたちと行ったことと同じかもしれません。私たちはみんなあちらこちらでいろいろな契約を結び、約束事をし、結果を残して、この未来、それが未来につながっていくんだというふうに考えて歩んでいます。でもそれは喜びの結果ではありません。希望して生まれたものでもありませんでした。だけれどもそれが結果として残り、それに私たちはいつでも振り回されていく。こんなことをしていって何になるのか、もっとちゃんと話し合って、もっとちゃんとした人と見つめ合って、ちゃんとした結果を残す、そういうことをすればよかったのではないか、あの国ではなくて向こうの国ときちんと向き合って一緒に協定を結んだらもっと良かったのではないか、私はいろいろな反省やいろいろな後悔をいたします。自分の人生においても、この仕事に就かずにあの仕事に就いていればよかったのではないか、こういうところに住まわないでああいうところに住んだ方がもっと良かったのではないか、この学校ではなくあの学校、この会社ではなくてあの会社、いろいろなことを考えます。いろいろなことを後悔します。ですけれども、今日のこの聖書の物語で私自身何を言っているのか。人間は後悔をします。後悔をしますけれども、その後悔をして落ち着かれた結果、12人。この12人が 先ほどから何度も申している通りに世界の礎になっている、イスラエルの源になっている、この者たちがいたから、この出来事があるから私たちの今日がある。だとしたら、私たちの後悔をしているかもしれない、失敗をしたというふうに悔やんでいるかもしれない、それが必ず未来の礎になっていくんです。私は後悔をします。こんなことをしなければよかった、こんなところに来なければよかった、そんな後悔たくさんするでしょう。たくさんしますけれども、それは否定をするべき出来事ではありません。なければいい、なくしてしまいたいというふうに思う、そういう歴史の一コマでもございません。確かに今の私たちの脳みそ、今の私たちの精神から考えれば、論理から考えれば、それはいらないもの、なくていいもの、不要なものというふうに考えるかもしれませんが、歴史の中ではそれは必要なんだというのが、この聖書のものの考え方です。逆のことを言えば、不必要なもの、いらないもの、そんなものは何一つない。必ずそれは未来の礎になる、希望の源になる、それが聖書の世界観です。私たちは今日終末手術を迎えております。一体私たちはどんな世界にいるのか、この1年を振り返った時に私たちはどんな1年だったのか、楽しいこと嬉しいことばっかりではなかったでしょう。自分が何にも悪いことをしていないのに、どうしてこんな不愉快な目に遭うんだというふうな、そういう怒りに震えるような事柄も心の中にはいくつも抱えているでありましょう。あんなこと、こんなこと、なければよかったのに、あんな人と会わなければよかったのに、いろいろあるかもしれません。でもそれは私にとっては怒りの対象、不愉快なものであるかもしれませんけれども、歴史の中ではそれは大切な一コマです。それがあるから今日があり、そして未来へとそれは必ず答えを出してくれます。必要なものは何一つない、つまらないもの、暗いもの、闇は私たちの心の中に一切ない。今闇と見えているもの、今辛いと思っているもの、それも必ずや私たちの未来においては、歴史の中では必ず価値のあるもの、必ず光り輝くものです。ヤコブたち、ヤコブの家族たち、彼らは何の功績も示していません。立派なことは何一つしていません。立派なことは何一つしていなくても、その者たちがイスラエルの中心に礎になっていきます。神様というお方はそういうお方です。私たちが何にもしなくても、何にもできなくても、その者たちを用い、祝福し、喜ぶ、それが神です。どんな失敗、どんな辛いこと、どんな悲しいこと、どんな人には言えないような過ちを犯したとしても、神様は私たちを今も前もこれからも喜んでいる、喜んで喜び続けて、すべてのものが益となるとおっしゃってくださっている。嘆いている私、怒っている私、恨んでいる私、悲しんでいる私、私は一体何者か。神様を忘れているから私は恨んだり悲しんだり怒ったりします。神様がいる、神様は私たちのことを守ってくれている、祝福してくれている、神様といつも私たちはつながっている。天変地異、いろんなことが起きます。私たちが何にも悪いことをしていないのに、地震が起こったり戦争が起こったりします。一体どうしたんだ神様というふうに私たちは嘆きます。嘆きますけれども、それでも神様は変わらず同じように歴史を作っていきます。全部が必要なんだ、全部があなたのために、世界のために必要なんだ。私たちの自らが起こっている事柄、悲しんでいる出来事、もう一度見直してみることが必要なのかもしれません。起こっていることを喜ぶ、 そのようなことは無理でしょう。そしてそのようなことをする必要もないでしょう。する必要はありませんけれども、でもここにも神の言葉が、神の心があるんだ、そう思ってみる、そのぐらいのことは私たちにもできそうです。私たちができること、神を信じること、何も無駄なことはないこと、ヤコブの子供たちを作ったその言ってみれば悲惨な出来事から、私たちはこれからの未来を、神が変わらず私たちをすべを治めているというその世界をもう一度見直し、そこに希望を見つけ出したい、そういう信仰を来週から始まるアドベントにおいて、新しい時においてまた育てていきたいと願う次第でございます。お祈りいたします。聖なる父なる御神様、私たちは自らを顧みれば、自らの周りを見渡せば不平不満ばかりが生まれてまいります。私たちに原因がなくとも、私たちの怒り、私たちの不満はどんどんと募ってまいります。なぜこのようなことが、なぜこうなったのか、私はいつも心に憤りを覚えます。あなたの作られた世界を、あなたが責められているその御心を私たちは悟ることができぬゆえ、怒ったり悲しんだりいたします。あなたは変わらず私たちを愛していてくださいます。怒ったり不平を言っているその出来事にも、あなたの愛が確かに隠されています。後悔をすること、後ろを向くこと、私たちはよくやりますが、それらは歴史の中では、あなたが作られたこの時の中では不要なことです。いらぬことです。どのようなものもあなたは御心のうちに置き、御手のうちに置き、私たちに必要なものとして蓄えさせてくださいます。どうか私があなたから受けた恵みを、人の気持ちでは受け取りがたいものであっても、それを確かに恵みとして受け取れる、その信仰を持って私たちが歩み出すことができますように、私たちにあなたの力を、あなたの愛を悟らせてください。あなたへと心を向けるその信仰を持って、私どもがこれからも歩み進んでいくことができますように、互いに愛し合っていくことができますように、守り導いてください。この願いと感謝を主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。